それでは今日のトクトクトーク後半の方もよろしくお願いいたします。
はい、では先ほど申しましたように、後半、2月というのはお釈迦様が亡くなった日である。でお釈迦様とかイエス様とかというのはやはり悟りっていうのを得られた方ですよね。悟りとは何かっていうのを考えたときに、その悟りは人間はどこから来てどこ行く存在なのか、これは宗教ではなくて一つのシステムですよね。そういうものを悟られたっていうことであって、だから今大宇宙の真理を宗教にしてしまっていることがお互い争いを作っているのではないでしょうか。この前半にお話しました大宇宙のきれいな写真とか見てたときに、大宇宙に遍満している大きな法則、エネルギー、これは人間がどう解釈するしないに関わらず、大宇宙が作られた悠久の昔から変わらずそのまま今日まで来ているのだ、その中でこそ生きているのだ。だからこれは宗教ではなくて、信じる信じないとかいう問題ではなくて、こうあるものなんだと悟るものであって、そして大宇宙を動かしている大きなエネルギーを、そのエネルギーはどんなエネルギーなんですかって人が聞いたら、そうねってイエス様は、そうだね、例えばそれはね、愛というエネルギーだよ、愛がそのエネルギーの神なんだよと言った。お釈迦様は大宇宙を流れている大自然を支配しているそのエネルギーはどんなエネルギーですかと言われたら、そうね、それは全てを慈しむ慈悲の思いだねって、慈悲の思いが大宇宙を作っているよねって、万象万物全てそれによって生かされている、全てが我が身を提供することによって全体をこう生かしている、それが、まあ、言えば慈悲かなって、そういうふうに大宇宙のこういう法則とかエネルギーを愛とか慈悲とかに表現されたのであって、それは宗教じゃないでしょ。それを今宗教にしてるからおかしいんじゃないかなと思ったりいたします。私僧侶でありながら、こんな勝手なことを言ってもありますですけども、世界宗教者サミットなんてやってますけど、私はモルモン教である、私はユダヤ教である、私はキリスト教である、私は仏教であるとか、私はイスラム教であるって、そういう宗教ともやってるからおかしいんやって言いたくなるんで、はっきり言ってね、それで人を分けてしまっている。イスラム教徒も仏教徒もユダヤ教徒も同じ太陽のもとに生きてて、同じように夫婦の営みからご体をいただいて、女性の子宮から産道を通って出てきて、そしてやがて生老病死という時を経て、いつかは亡くなっていく。これはどんな宗派の人も宗教の人もみんな一緒ではないか。それを宗教として分けて、そして思想信条が違うからということでいさかいをしている。宗教というのは非常にいい面もあるけれども、何でもそうかもしれませんけどね、やはり、問題になることもある、裏表があると言いましょうかね、そんな感じをいたします。本当にあの宇宙の写真見ながら、地球ってちっぽけなもんだよね、その中で生きている私たちは細胞にもならない、もっとちっちゃなちっちゃな本当に原子のような存在、宇宙から見たら私たち原子って見えないでしょ、でも宇宙全体から見たら人間ってそんな感じのちっちゃな存在なんだよねっていう、なんか皆さん本当に宇宙的な、心になって、ちょっと自分を振り返っていただきたいよなと思いますよね。そして今言いましたように、宇宙の法則の中で人は死んでいきます。でお釈迦様が亡くなったのが2月15日、涅槃へと言います。涅槃、ニルバーナというのが言語ですけども、悟りを得たって。でこのニルバーナっていうのは、こう死ぬことが悟りじゃないんですよね。だから悟りというのは本来生きているうちに悟ることが悟るであって、だから例えばよくありますよね、人が死んだら、あ、仏様になったとか言って、死んで仏様になるに違うんですから。だからそれはあくまでも死んだ霊 という存在になったというだけのことであって、肉体から離れて霊的な本来の姿に戻ったというだけであって、死んだ人をみんな仏様仏様仏様言うけども、そうじゃないっていうことありますよね。でお釈迦様が亡くなったこの2月15日を涅槃会として各お寺では法要をしたりします。その時にはお釈迦様の涅槃図というのをかけましてね、そして弟子たちがお釈迦様の周りにこうひざまずいて、そしてまた動物たちがまたお釈迦様の死を悼んで集まっている、そのような図をかけて涅槃会っていうのをするんですけど、あれもねちょっと途中変わってきて変ですよね。お釈迦様のお母様もそれを悲しみに来ておられるっていう図柄で描かれてるんですけど、まあね、あんまりお坊さん突っ込んではいけないんですけど、悲しんでおられるお母さんはあなたどこにおるんですかっていう、あなたはもうすでにお釈迦様が生まれてすぐに亡くなられて天国にいらっしゃる方でしょって、あなた自身が天国におるわけじゃないですか。それがね、地上の息子であるブッダが亡くなったとか言うて嘆き悲しみに来るとはどういう表現やねんって言いたくなるっていうねことがあるんですけど、だからあの場合だ本だったら我が息子の偉大なるブッダ様仏様って、まあ確かに偉大なるブッダが地上から消えていくということに対する天上界から見れば一つの悲しみはあったかもしれません。これで大きな灯火が消えて天上界に帰ってこられる、この後の地上の民たちはこの偉大なるブッダの教えをどのように生かしてきているんだろうか、地上から光明が消えるという意味においての、悲しみとか、そういうふうな意味合いで取れればまあそうかなとも言えますけれども、でも死というものを悲しみとしてそういう言い方をするんであるならばおかしい。そのために、涅槃会のことを別名浄楽会という言葉で、法要しているお寺もあります。浄楽会というのは常に楽な会会と書きますね。浄楽会という、そうお釈迦様はこの地上の苦海を離れて本当にこう安らぎの境地に旅立っていかれたのだ。その境地を浄楽が浄と言います。浄は常、楽は苦しい楽の苦楽の楽、がというのは、自我のが我という字ですね。で浄という字は、清らかなという意味です。浄楽が浄、これが一つの悟りの境地ですということですね。だから浄、この世だったらね、私も若い頃はもっとこんなしわくちゃな顔やなくてもっとマシな顔だったんですけどそういう常でに、ね、この世では移り変わっていく、ね、女性だったら、ね、20歳代後半か30代あたりの綺麗な肌のままとかね、赤ちゃんなんか見たらあの肌の綺麗なことなんてこんなに綺麗なんかと思う、綺麗よね。それがほんまにね、年取ったらなんでこんなになるのっていうぐらい、あのままの肌で折れたらいかにいかに綺麗か、
本当ですね。
ねえ、それがうね、
心移してんでしょうかね。
どうでしょうかね。でもまあ物質的な
話ですね。まあ当然ね。
ね、
はい。
だからまあそのように移り変わっていくには移り変わっていくだけの命があるから移り変わっていくのであって、あれが移り変わりくなったら死でもありますね。エネルギーが止まるわけですから、ね、そのエネルギーが存在している。それがあの世の世界に行けばもう常なんだよと、今あなたがこういう状態でいたいと思ったその状態のままでおれるんだよ、変わることがないんだって。だからその世界によっては浄楽、楽とは苦悩がないんですよ、安らかな世界なんですよ、苦悩がないんです。苦悩というのは肉体に宿っているからこそこの世の愛別陸とか生老病死とか御恩浄苦とか愚夫徳苦とかいうそういう苦しみであるけど、霊界に戻った時にはそのような苦しみはないんですよって。でその次の我という字、この我というものに対する解釈の仕方が間違うといけないんですが、実は般若心経に、無限界ないし無意識界という言葉があって、あの世へ帰ったらね、目で見る境界もないんですよって。私と門垣さんとは男女の違いが見た目でわかる、門垣さんは門垣さんとしてのここに答えがある、山本光雄山本光雄に答えがある、目で見てわかる、このようにこの地上界というのは分離の世界である、しかしあの世界のエネルギー、 霊の世界に行くと、あなたと私という区別なく共に神仏のこのエネルギーとしての動体的な感覚になって生きているんですよっていう、まあ、この世ではね、それ言われたら嫌かもしれません。あなたが私、私があなたって言ったらなんでやねんって、あなたとは絶対一緒になりたくないという方もあるかもしれませんけれどもね、そういう世界ですよって。そういう自分というものは神仏の子としての素晴らしい存在ということを本当に悟っている状態が、あの世の光の世界なんだ。そしてそのような世界ですから清らかである、常に清らかである、そこには不浄なるものはない。でもこの清らかであるっていう言い方もね、ひょっとしたら天上界にはこう見るのかもしれない。これが汚い、これが清らかという判断をつけているのは人間の価値観が不浄、また清らかというものを、これは汚い、これは綺麗という、そういう分離式な価値観で見ているから、そういうものが出るのであって、すべてのものが神仏のエネルギー光からできているという、そういう目で見たときに、そこには風情風源ということはありますけど、あのそういう清らかとか清らかでないとかいう、そういうふうな判断もなく、本当に神仏の子としての安らかな世界なんだよ、そういうのが光の世界、仏のエネルギーの世界ですよということなんですね。だからそういう状況に心を持っていって亡くなった方はそのような世界に行くのだ、その状態にこの地上界で私たちもなっていこうということです。だからそういう意味において、そういう方向を志して日々生きている方であるならば、死というものを不幸と捉えてはいけません。死を恐れてはいけません。そういう自分が今生きているというのは大宇宙の営みの中で生きているわけですから、その営みに任せて、そしてその中で自分というものはあくまでも囚われずに、心安らかに大宇宙のあのエネルギーの元に生まれた私、私は尊いんだ、尊いんだ、たとえ寝たきりになっておられても、たとえ身体障害者であったとしても、たとえどのようなあの厳しい環境であるとも、私は尊いんだ、そのような思いを目指していたときに、そういうような方、そういうような思いで死んだ方はその世界の方に行けるんですよというのが、この上洛へ涅槃へということではないでしょうか。だから死を恐れず、死も受け入れて、そして死というものも生老病死も大宇宙のシステムの中で動いているから、その中であるわけだ。だからそういうシステムの中で生きている自分というものの尊さ、素晴らしさというものを感じながら生きていただいたらなと思ったりします。まあ、これ三田のあたりに聞こえているのがほとんどメインでしょうから、三田だったらまだちょっと郊外行くと星空は綺麗だと思いますよ ね。都会だったらね、そうはいきませんけど、ぜひ皆さんちょっと何か心にこうあったりしたら、夜外へ出て綺麗なところで星空を眺めながら、今言ったようなことを考えていただければ幸いかなということで、今日の話を終わらせてもらいます。
ありがとうございます。そしてこの放送はハニー FM のホームページからアーカイブという形でいつでも何度でもお聞きいただけますので、ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。今日もトクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしてまいりました。次回もぜひ皆さんお楽しみになさっていてください。